今日はユダの手紙です。このところには信仰の戦いが出てきます。一節にヤコブの兄弟ユダとあるわけですけれども、ヤコブは主イエスの兄弟弟であったわけですから、このユダもその弟の一人ということになるわけです。確かに肉のつながりはありますけれども、一節の初めにある通りにイエス・キリストのしもべ、言うなれば彼もまたこのイエスを自分の主と告白し信じて神と敬い従った人であったということです。彼もまた信仰に導かれ用いられた人であったわけですけれども、このユダの手紙は3節の中頃に生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。彼は言っています。信仰のために戦う、そのためにこの手紙を書くという目的があったわけです。じゃあその戦いとは何か。4節のところにある者たちが忍び込んできたとあります。その人たちは不敬虔な者、また神の恵みを放縦に変え、そしてこのキリストを否定しているとあるわけです。まあ、言うなればこのキリストの弟子のような姿をとって近づいてくるけれども、全く逆でキリストを否定するものである。5節のところにはイエスは民をエジプトの地から救い出したという言葉があるわけですけれども、もちろん人となってお生まれになったイエスはおられなかった。しかしイエスは神であるということをユダは明確に言うためにこのような表現をしているわけです。あのエジプトの地から救い出されてアラノを旅した人たちはどうであったのか。もうモーセに逆らい、そしてまたこの不信仰なことを行ってアラノで滅ぼされるということがあったわけです。11節にはコラのように背いて滅びますというようなことが出てるわけですけれども、コラはモーセに逆らい、そして地が割れて飲み込まれてしまったということが出エジプト記にも出てきているわけですけれども、滅んだ人たちがいた。また6節のところには自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちとあるわけですけれども、その頭は9節を見ると悪魔サタンであるわけですけれども、サタンに追随した天使たちがいて、そして彼らもまた地に振り落とされ、そして今はどうかというと大いなる火の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められているということであるわけです。また7節にはソドムゴモラ、それは淫行にふける、もう性的な罪を送るというようなことをしていたわけです。8節に、そしてまたこのユダの時代の人々の中にもこの人たちは同じように無双にふけって肉体を汚し、権威を認めず栄光ある者たちを罵っているというような人たちがいたということであるわけです。そういうことに対して私たちはどうするべきか。9節に一つの手本があるわけです。それは御使いの頭ミカエルですけれども、モーセの体について悪魔と論じて言い争った時に罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言った。ですからミカエルはある程度までのことは言ったとしても、それ以上には言い争う、また戦うということをしない。むしろ主がお前を咎めてくださるように、すべてを主に委ねるということをミカエルはしたわけです。私たちもそのようでありたいと思います。そして12節のところには、この人たちはあなた方の愛さんのしみです、恐れる心もなく一緒に食事をしますが自分を養っているだけです、自分のことだけしか考えない、周りのことや そしてまた人を愛するということをしないというような人たちであるわけです。そしてまた14節にエノクの証言も出てきているわけですけれども、15節見ると不敬虔に生きる者たちである。そして主に逆らって語ったすべての暴言とあるわけですけれども、16節にもブツブツ不満を並べる。自分自らの欲望のままに生きている。そして大げさなことを語り、利益のために人にへつらうと、そのような人たちの姿がここに語られてあります。そしてそのような人たちは19節に分裂を引き起こす。そして御霊を持っていません。その人たちの心の中にご聖霊が働いていないというような姿を見ることができるわけです。しかし私たちは20節のところに、最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさいと勧めがあります。最も聖なる信仰、それはもう十字架の信仰である。イエス・キリストが自分の罪のために命を捨ててくださった。そしてそのイエス・キリストは、この心、自分の心の中に生きておられる。21節に、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く、私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいと、ユダは進めているわけです。私たちは常に神の愛の中に自分を保つ。神様は私を愛してくださっておられる。そのことを信じるということです。そしてまた私たちには永遠の命が与えられている。そしてまた再び約束された通りにイエス・キリストはこの地上においでになられる。そして私たちはキリストとお会いし天国に導かれるんだ。その信仰に私たちは生きるということであるわけです。そしてまたこのキリストに敵対する人たちに対してどうすべきか。22節にその人たちを憐れみなさいとあるわけです。私たちは憐れみの心を忘れてはならない。決して人に敵対し、そしてまた自らもその人が自分にしたことに対して自分も同じようにしていくということであってはならないということです。23節の終わりには神を恐れつつ憐れみなさいとあるわけです。私たちこそまず神様を恐れる。神の前にへり下って、そしてまた人に対しては憐れみを表すということであるわけです。やがて私たちもまた神の前に立たなければならないわけですけれども、24節にあなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、これはイエス・キリストであるわけです。イエス・キリストが私たちを神様の前に立たせてくださる。もうシミも傷もないものとして、私たちをもう言うなれば、もう完全な子羊として、神様の前に私たちを立たせてくださる。その時がある。私たちはそのことを信じて、この世においてはこの信仰の戦いがある。もうサタンとの戦い。そして主が全てを裁かれるようにと、私たちも委ねて生きるものとさせていただきたいと思います。